祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド。はい、こんばんは、坂本です。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、ということで、もう2月も中旬を超えました。皆様、バレンタインデーはいかがお過ごしだったでしょうか。私もですね、弱い47にもなりますと、バレンタインというものはもうもはや何のことだかよく覚えていない世界でございますが、報道各局がですね、ここだとばかりにチョコレートをプロモーションしておりますので、それによって、まあ、そういう季節なんだななんて思っておりますね。前にも言ったけど、ミニマルのね、CFO とはうちのスタッフも兼してるなんていうこともあり、創業時からね、ミニマルのチョコレートはフィニックスのイベントだったりとか、なんかお土産で渡すときに、ミニマルのチョコレートをお渡しするというようなことは昔からやっていたんですけれども、フィニックスの成長をえぐいぐらいで抜いていくような快進撃をミニマルは、はい、続けておりますね。ミニマルって知ってます？今やもう多分スイーツランキング日本一位なんじゃないでしょうかね。今千歳船橋に工場を移し、いろいろなところに店を置き、でこの時期なのでね、多分バレンタインデーまで臨時の お店をいろんなところでオープンするなど、ウハウハしていて、だんだんちょっと腹が立ってきておりますが、確かに味は美味しいというね。はい、そんなバレンタインチョコの一つではございますが、皆様、ゴディバを忘れないでくださいね。ゴディバ、やっぱり我々の時代はやっぱりちょっとゴディバじゃないですか。バブルのちょっと後ぐらいはね、すごくいいものね。まあ、僕ちょっと伊勢丹にもいたんでね、そこからジャンポール・エヴァンとかね、ピエール・エルメとか、そういった本場のね、フランスのショコラティエの物産展もやったりしたので、いろいろと接点はあるんですけれども、まあいわゆるゴッホより普通にラッセンが好きのラッセンの部分に今僕ゴディバがいると思うんですけどね。はい、でまあ一応ね、やれ友チョコやら義理チョコやらみたいなものは会社内ではびこるわけですけれども、今年からね、そういったものが一切、なくなりまして、何事もなかったかのように、終わりましたけども、まあ家ではね、なんか娘が手作りのチョコレートを作ったりなんかして、おりましたよ。たくさんの人に作っておりましたので、はい、その試作品をねいただく形で私も、頂戴しましたけれども、もう本当思いのほか味が美味しくて、今こんな感じで作れちゃうんだというふうに思いました。僕多分世の中のお父さんと違って、じゃあ娘が誰にチョコレートあげるんだっていう、実は本当にあんまり興味がなくてですね、興味がないというか、あんま気にしないというかで、過ごしてきてましたので、本当に気にならないんですよ。たくさんの人に作ってましたよ。うん。今日は、でも学校に持っていくの今ダメでしょ？だからどうやっていつ渡すのかちょっとわからないんですけれどもね。はい。まあ問題はね、うちの具足が、もらって帰ってくるのかっていうのはね、まあ今日2月14日なんですよ。収録日がね。これちょっとそれを楽しみにしてるんですけれどもね。一個もないと僕は見てるんですけどね。はい。彼はやっぱり下駄箱をチェックしなきゃって言ってましたけど、画鋲でも入ってんのって言っときましたけどね。はい。今の時下駄箱にチョコレート入れんだと思って、今の子そうなの？下駄箱にチョコレート入れんの？汚くない？臭くない？まあいいですね。まあそういったのも青春だと、はい、いうことで、バレンタインですね。お返しのね、ホワイトデーにね、まあなんかその部下とかからもらうとね、すごい多分5、600円のものをいただくんですけれども、同金額を返すわけにいかないっていうのはね、ソニー時代の悩みでね、結局その3倍、4倍、なんなら10倍ぐらいのものを返さなくちゃいけないみたいなね、はい、理不尽だと思ってましたんで、なくなってよかったなっていうふうに思います。 まあでもそもそもね、しかもそもそもですよ、僕あれなんですよ、チョコレートがそんな得意じゃなくてね、うん、なんでも最近食べれるんですけど、チョコレートはあんまり食べれなくて、昔からもらってるものも全て妹にあげたりとか、はい、そんな感じの子供でございます。はい、ホワイトデーに向けてね、今度もらった男の子が返すということで、まあ結局小学生とかになってくるとね、お母さんが買いに行ってるでしょ、お返しのやつもね。はい、だって高いもんね。そんな季節になったなということですよ。2月も中旬、あっという間に3月を迎え、ね、東京インディゲームサミットも迫ってきているというところで、また東京インディゲームサミットの話はちょっとしますけれども、はい、まあ一旦そういった時事ネタ割れとして、フィニックスとしてはですね、2月13日ですね、結構大きなゲームタイトルの発表をいたしました。はい、ホロライブのですね、ホロライブオルタナティブを題材とした、ホロライブ、白神吹雪さんをですね、主人公に添えたゲームをですね、リリースさせていただきました。はい、まあちょっと、PR タイムズにも出ているリリースをそのまま普通に読んでみますとですね、カバー会社が運営するバーチャルタレント事務所ホロライブプロダクションによるメディアミックスプロジェクト、ホロライブオルタナティブを題材とした 2D ドットアクションゲーム、吹雪ゼロインオンホロアスっていうね、2025年春にスチームにて配信することをお知らせいたします。はい、っていうのをね、ホロライブのイベントのタイミングで発表いたしました。はい、かなりね、面白い 2D ドット絵のね、 2D ドット絵のね、あのアクションゲームになっております。あのどんなものかっていうのはね、 YouTube も含めて動画も出てますので、はい、ぜひ見てほしいなというふうに思います。まあ、改めてね、ホロライブオルタナティブとはと、何ぞやということなんで、はい、まあ、それは VTuber グループのホロライブというものでございます。そこに所属する彼女たちの同じようでいて違う、あるいは違うようでいて同じ、そんなほんの少しだけ別の可能性、これはもしかしたら存在するかもしれないとある世界を描く異世界創造プロジェクトということでございます。とんでもない、人気のある VTuber のグループでございます。まあ、水面下でね、結構前から準備していて、まあ、ようやく、発表に至ったということなんですけれども、楽しみですね。はい。まあ、このゲームね、もう本当に、ルナライツを作ったね、チームの一人が作ったりするので、間違いないゲーム、体験ができるかなというふうに思っております。でもさ、最近さ、もうすごいよね、スチームって。みんなスチームからスタートするでしょ。まあスチールでね、今スチームのウィッシュリストよろしくっていうふうに言ってはいるんですけど、スチームって PC ゲームね、あのまあこのラジオを聞いてる方々はさすがにもうスチームはわかると思うんですけれども、そこでですね、まずやっぱり、リリースの発表したりとか、ウィッシュリストって言ってね、まあ予約をするわけですよね。予約といっても別に買うわけじゃなくてね、発売日になったらまた教えてもらえる予約、これをウィッシュリストというんですけれども、そこに入れてくれって言ってね、で、そこでまあ例えば普通にリリースするタイミングもあれば、あの、アーリーで、ちょっとだけゲームをリリースしてみるっていうやり方もあり。テストプレイっていうものでやってみて、皆さんの反応を見てちょっと直してからまた、本リリースみたいなこともやったりするんです。もうね、プレイステーションとかね、スイッチとか XBOX とかね、そういったものよかも先にね、まずこちらのプラットフォームでみんな試して、そっから人気が出たら、はい、プレイステーションとかスイッチに移植していくみたいな、まあ、あるいは同時に準備するってこともありますけれども、最近だとね、インディーゲームのクリエイターはやっぱりそんなに人数もいないので、一気に並行しては動けないのでね。なので、スチームからスタートってことが多いのかなという印象でございます。うん。まあ、前々からこの世界観みたいなものは分かっていたんですけど、より動かさせてもらったり、動いてるのを見て、さすがだなーっていうか、面白そうだなーっていうか、これ、絶対面白いので、ホロライブが好きじゃない人にも刺さるようなゲーム内容になってますので、ぜひ皆さん遊んでほしいなというふうに思います。はい、まあそんな中、遊びの曲を一曲聴いてください。 遊びで不夜城。エンタメアンリミテッド。はい、先週ね、オンエアはされましたけども、はい、遊びファーストアルバムジャンクションがリリースされ、皆さんも聞いてもらったと思いますけれども、それを引っ提げて初の当伴のツアーも無事終了いたしました。はい、最終日のね、渋谷 WWW はソールドアウト、もうパンパンの中、相当いいライブを見せてくれました。まあ、その後の打ち上げの模様ね、それをオンエアで、はい、オンエアしましたので、先週ね、皆さんはなんとなくあの雰囲気、メンバーの満足度をも伝わったのではないかなというふうに思います。まあ、その場でもありましたけれども、あくまで通過点というふうに本人たちも言っておりますので、はい、ここからまた先の次のステップに向かって進んでいく、より曲を書いていくということだと思います。まあ、ジャンクション自体はね、僕自身も 毎日聴いてますけども、聴けば聴くほどいいアルバムで、そんなに長い時間の尺でもないので聴き疲れない、これ別に聴き疲れないっていうのは非常にいいことで、引っかからないって意味じゃないですよ。聴き疲れないくちゃんと聴けて、ちゃんと口ずさめて、なんとなく仕事もできて遊びもできる、いいアルバムだなって改めて思うので、ちょっとこれをね、しっかりともっと我々としては伝えていかなきゃいけないのかなっていうふうに思ってます。ぜひ皆さんもね、友達をですね巻き込んでいただいて、遊び、ジャンクションを聴かせてください。そしたら必ず、好きになってくれるのではないかなというふうに思います。まあね、小松はね、またシンガポールにね、帰っていきましたけど面白いよね。あれ、この後またね、露出の発表とか多分出てくると思うのかな。明日ぐらいにまたちょっと出てくると思うので、それはまた楽しみにしておいてほしいなと思うんですが、はい、そんな感じで遊び頑張っております。はい、そして、3月8、9いよいよ東京インディーゲームサミット2025吉祥寺にて開催いたします。で、続々と情報が出てきておりますが、新たにね、またステージの情報でしたりとか、はい、あとはスポンサーがプラスして参加しますという情報が出ておりますが、また、今年もそうそうたる、スポンサーの皆様に助けていただいて、まあ、そのおかげで、クリエイターがゲームを持ってくるときにね、そのブース代とかは一切いただかないで、しっかりとその作品を世の中に問うていただくというステージが持てるようになります。もうそれも本当にスポンサーの皆さんのおかげだったりしますので、感謝したいなというふうに思っております。はい、何展示される100以上を、ね、超えるゲームブース情報が公開になったということなんで、タイトルチェックはですね、マイクス含め、ホームページ等でもね、東京インディーゲームサミットで調べてもらえば出てきますよ、ね、ステージイベントもね、はい、2時3時の皆さんだったりとか、野田クリスタルさんだったりとか、多彩なゲストが出演しますので、ぜひチェックしてほしいなというふうに思います。で、メイン会場の武蔵野公会堂吉祥寺東急レイホテルに加え、東京インディーゲームサミットのグッズショップですね、だったりとか、インキャラブコメポップアップストアのある丸いと、親子で楽しめるゲームコンテンツ勢ぞろいのキラリな慶応吉祥寺などね、サブ会場も盛りだくさんでやっております。チケットも絶賛発売しているということなので、ぜひ皆様、はい、3月8、9は吉祥寺に来てください。で、吉祥寺にそもそもいるよという方はね、ブラッと寄ってみてください。お子さんは無料なので、大人の方も多分1000円ですね。絶対間違いないゲームタイトルがありますし、子供の皆様遊べるゲームタイトルもいっぱいあるので、ぜひ来てほしいなというふうに思います。なんかまだまだ多分ね、発表はあると思うんですよ。3度目なのでね、もうちょっと吉祥寺をゲーム一色にしたいなっていうこともございますので、皆さんでね、 大きくしていっていただければなと、このゲームイベントを、東京インディーゲームサミットですね、インディーゲームの聖地として吉祥寺がなっていくんだということをね、武蔵野市と約束し合いながら頑張っておりますので、皆様はぜひ遊びに来てほしいなというふうに思います。まあ、東京インディーゲームサミットね、この2日間記憶なくなるんですよ。忙しくて、なんか僕も今日さっき久しぶりというか新しい情報見たんですけど、なんか僕も結構ステージに出るっていうことが書いてありました。これも多分きっと僕には伝えているんでしょうけれども、あ、なるほどというのをここで知るというね、僕はですね、与えられた場所で咲くっていうことを頑張ろうかなと思ってますので、はい、皆さんも見に来てほしいなっていうふうに思います。
東京インディーゲームサミット運営事務局からのお知らせです。第3回目東京インディーゲームサミット2025を開催します。開催日は2025年3月8日と9日の2日間です。1日目はビジネスデイ、2日目は一般公開日になっております。メイン会場は武蔵野公会堂、そして吉祥寺東急レイホテル、サブ会場として吉祥寺丸いハモニカ横丁などなど、皆さんにご協力いただいております。ぜひお越しください。